ドクター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2第4週のこの時間は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長にご出演いただき、健康についてのトークと健康に良いとされる食材をご紹介いただいています。スタジオにお越しいただきました京都お池メディカルクリニック村西博美院長です。こんにちは。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ今日のテーマはですね、
はい、
遅れて出てくる食べ物アレルギー。
そうですね、うん、最近実はこの検査に関するお問い合わせすごく多くてですね、なんでなのかなとちょっと思ってまして、
はいはい、
誰かがなんか取り上げたりしてるのかなとか思ってるんですけども、うんうんうん、普段何気なくこう摂取している食べ物ですよねに対するこうアレルギーなのお話なんですけれども、うん、最初にアレルギー、特に食べ物に対するアレルギーですね。森谷さん何かあったりされますか？
いや、人によってはね、そばアレルギーとか、うん、本当に命に関わるとかね、
うん、そうですね、
ね、ありますよね、うん、僕全然何もないんです ね、
そうですね。例えばなんか卵食べると喉痒くなるとか。
美味しい、
美味しい、うん、そうですね、そういった、現代人って、はい、多くの方は 何かしら の、 その食べ物に対するアレルギーですよね、うんうんうん、結構持ってる人多いんじゃないかなっていうふうに思います。僕も持ってますし、うちの妻も実は卵ダメだったりとかするんですよね。
卵もあれね、生はあかんけど、ね、火入れたら大丈夫になる人とかいろいろですよね。
いろいろあるんですよね。でおそらく、その皆様今お話しているそのアレルギーって言ってる言葉のイメージっていうのはですね、先ほどお話した例えば卵食べると喉痒くなるとかですね、うんうんうん、カニとかこう甲殻類食べ、エビとかね食べるとこう湿疹が出るとか、そういったものをこうイメージされるんじゃないかなと思います。
はい。
でそういったアレルギーっていうのはですね、通常の医療機関でもよく検査されるその即時型って言いまして、食べてこうすぐ出るタイプのアレルギーですね、そういったもののことを指してます。で一方で今日お話しするその、遅れて出てくる、遅延型って言われる、はい、食べてからこう数時間とかですね、場合によってはこう数日後を何らかのこう症状として出てくるタイプの、食べ物に対するアレルギーっていうのも実は存在してるんですよね。で実は当院も含めて、受診療のクリニックでこういう、検査実施してるとこ多いんですけれども、今日はその遅延型の、フードアレルギーという食べ物に対してこう遅れて出てくるアレルギーのお話をしたいなというふうに思ってます。
先生のこのね、京都お池メディカルクリニックでも、検査はしているということですけど、どんな検査なんですか？
そうですね、この検査は採血の血の取る検査なんですけども、うちの方で採血取らせていただいて、アメリカの検査機関に依頼するっていうような、そういったような検査ですね、この検査は日常診療で取り扱っている先生方っていうのは原因がよく分からない体調不良ですね、つまり医療機関かかってもですね、薬が出ても飲んでも一向に良くならないとか、あるいは一旦良くなったけれどもまた同じような症状を繰り返すとかですね、そういったような一向に改善しないようなそういった疾患群に対して、この検査を、食事制限とかですね、腸内環境とかにもやっぱ食べ物影響しますんで、そういうアプローチをすることがあります。でただ一方でこの遅延型のフードアレルギーってですね、日本のアレルギー学会っていう学会ですよね、からこの検査は有用じゃないんじゃないか、むしろその食事制限を過剰にかけることによって、必要な栄養素とかを取れなくなってですね、むしろこう有害なんじゃないかっていうふうな、可能性とかも言ってたりするんですよね。だからそのあたりはちゃんとこう見極めながらねやっていく必要があるんですけども、現場でこの検査を使っているものとして言えることは、そのどういったその体の悩みに対してこの検査をやるのかっていうことと、あとはこの検査の結果を受けてですね、どういったその結果を解釈して、でその結果からどういうその答えを出して導き出していくのかっていう、そのなんか2点なんじゃないかなっていうふうに思ってます。
さっきのお話でこの即時型、卵食べて喉が痒いとか、甲殻類でこうブツブツブツってなるとか、これはもうこれどうしようみたいな話ですけど、遅れて数時間とか数日とかってなったら、どういう症状が出たりするのかなっていう。
さまざまな症状として、ね、出ます。例えば よくわからないんですけども、ジンマシンがなんかずっと出てるとかですね、 あるいはなんか突発的にジンマシンがやたら出たりとか、まあ、季節性のものだと思ってそういうふうに言ってたりとかね、うんうんうん、自己判断でですね言われてたりする方もいらっしゃるんですけども、うん、まずは保険診療ですよね。日本でいうと保険診療でこう詳しい検査をして、うん、まあ、薬も含めてですね経過を見るっていうのがいいと思うんですけれども、まあ、それでもやっぱり一向によくならない、あるいはもう原因すらちょっとよくわからないっていうようなこともやっぱあったりするんですよね、うんうん、でそういった場合っていうのは実はその普段僕らが何気なく食べているものとかがですね、我々の体を作ってますんで、まあ、この検査を受けていただいてその食事の内容からですね、今ご自身が持っている体調不良をちょっと観察してみるっていうかですね、まず一つの選択肢になるんじゃないかなっていうふうには思ってます。で最近まあ皆さんインターネットとかね使いますんで、健康ブームっていうか、まあ、健康をね気をつけておられる方はそのグルテンフリーって言いまして、小麦をですねちょっとこう避けるみたいな、それが健康につながるっていうふうな、まあ、記事も結構あったりするんですけども、うん、まあ、その、まあ、この検査の結果を受けてですね、その辺もある程度推測ができるっていうことになります。例えば、まあ、グルテンに反応してない、この結果でこの遅延型のフードアレルギーでグルテンに反応してない人がですねグルテンのそのフリー食をとってもですね、うん、あまり効果出ないと思うんですよね。で、まあ、うちのその経験で言うとその繰り返すめまいですね、その方はこう結構ぐるんとこう天井が回るようなこう激しいめまいが結構繰り返す方がいらっしゃってですね、保険診療機関でもちろん僕自身も知ってますけれど肩通りの検査とか行って、まあ、投薬も行って、まあ、経過を見てたんですけども、やっぱりですねこう定期的にその症状が出て一向に改善しないっていう方がおられてですね、うんうん、でまあ何か原因があるんじゃないかっていうことで来ていただいて、まあ、その方ご自身で調べたりして来られて、まあ、この検査やったんですけども、結構グルテン小麦すごい反応強かったの で、 でその方お話聞くと毎朝パン食でもう欠かさずパンをもうと常に食べてた方でですね、まあ、ちょっと完全に和食にこう切り替えていただいたりすると、まあまあ、その他の項目はあまり制限かけなかったんですけども、うん、まあ、それだけでその繰り返しのめまいなくなったっていうのは症例あったんですよね。でじゃあこれなんで効いたのか、うん、っていうことに対するそのなぜ効いたのかってこうロジカルな説明はちょっと難しいんですけども、まあ、何らかの腸内環境の変化とかですね、まあ、それがひいては自律神経の調整とかにつながったのかなっていうには考えてるんですけども、まあ、そういった症例をこう診療の中で経験していくとですね、まあ、食べてるものがいかにこう体を作っててですね、うん、まあ、同時に逆に言うと食べてるもので体調不良を引き込んでるっていう、うんうんうん、まあ、そういうふうなことをまあ日々感じてますね。
なるほどね。でもその、まあ、検査結果でそうどう出たで、これをどう解釈するかっていうことでも大事なんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。最初お話したそのこの解釈をしてそのどういう手を次打っていくのかみたいなことが、うん、まあ、この検査は非常に大切なとこかなと思います。で結構多くの項目引っかかってくるんですよね、
うんうんうんうん、
でそうなるともうあれもダメこれもダメ
全部食べられない
って、そうなんですよ、もうあれもダメこれもダメなってですね、まあすごくその神経質な方というかですね、こうすごく気にされる方はですね、もうこれもダメあれもダメってなってですね、もう全部避けていくってなるとちょっと非現実的ですし、うん、まあ、それをやっちゃうと逆に日本アレルギー学会が言ってるようにですね、必要な栄養素を取る機会を損失するってことにもなるんで、まあ、その辺はよく考える必要があるのかなと思ってます、うん、でまあ、この結果を受けて実は体にいいと思って食べてたものですね、うん、健康にいいと思って食べてたものが逆にそのアレルギーかこれ項目が引っかかっててですね、うん、足を引っ張ってるってこともまあよくあるんですよね。だからまあうちのこういう検査の結果の経験から言えるのはやっぱりよく言われてるグルテンとか小麦っていうのは、まあ、該当してる方結構多いですし、まあ、あとはまあ卵とかあとは多いの牛乳ですね、あとは砂糖類、まあ、そういったものですね。ただまあ食事って毎日のことで1日3食365日毎日食べていきますんで、まあ、無理なくその方の生活スタイルちょっと聞かせていただいて、まあ、変化させながらそれをこう継続できないと意味ないですので、うんうん、まあ、間食で、まあ、お菓子取る方ね、洋菓子とかやっぱグルテン結構多いですので、まあ、やめれたら一番いいんですけども、まあ、ただやめるのね難しいっていう方多いと思いますんで、うんうん、例えば和菓子に変えてみるとかですね、うんうん、まあ、ちょっとその普段食べてるものをこう取捨選択するようなですね、 あの一つの指標にこの検査を使うっていう、まあ、視点がいいんじゃないかなっていうには思ってます、まあ、患者様のその希望とかですね、うん、ライフスタイル、まあ、そういったものに合わせていって一緒に方向性は考えてますね。
まあ、もう全く食べたらあかんという方もいらっしゃるかもしれないですけど、うんうん、量を減らすだけでも改善するという方もいたりするんでしょうね。
そうですね、まあ、あの患者様によると思うんですよ ね、 ねすごく状態の悪い方ですね、特にあの、まあ、僕とかもそうなんですけど、アトピー性皮膚炎の方とかですね、やっぱりこうある程度一時期は完全にこう除去した方がいい方もいらっしゃいますし、あのそうじゃない方もいらっしゃるので、まあ、それはあの杓子定規にこうとは言えないっていうところですかね。
一緒に考えて、一緒に経過を見ていくということなんですね。そのね、あの遅れてやってくるという食べ物のアレルギーについての今日はねお話でしたが、毎回このコーナーではテーマに沿った体に良いとされる食材一つご紹介いただいているんですが、今日は何になりますか。
はい、今日はヨーグルトですね。
はい、
まあ、体に良さそうですよね。
そうですね、僕あんまね得意ないというかね、
そうなんですね、
昔に比べたらね、食べられんことはなくなった。もう小さい時も絶対食べられなかったです。もう全然なかったです。ヤクルトは飲むのにヨーグルト食べられないです。
そう
です、牛乳飲むのにヨーグルト食べられないです。
味がダメ
なんかあかんかったです ね、 あ、そうなんですね。今はね頑張ったら食べられます。
下痢するとかじゃなく
て、ね、あ、全然体は変化はなく
ないですよね、はい、なるほど。あのイメージとしてね、まあ、乳酸菌とって
腸内環境を良くしてくれる、
ね、よくしようってね、あのよく皆さんイメージあると思うんですよね。であのこの遅延型フードアレルギーの中にはですね、ヨーグルトとかあとまあ牛乳とか、まあ、乳製品に入っている実はカゼインっていう、まあ、タンパク質、ある種のタンパク質があるんですけども、あのそれに対する反応とかもこの検査調べますんで、実は結構ですねカゼインに反応してる人結構たくさんいらっしゃるんですよね。だから、まあ、ヨーグルトってもちろん乳酸菌とかそういう良さの反面ですね、うん、まあ、体とそのカゼインとかが反応してですね、その健康とはちょっと逆の方向にあの体が動いている方も中におられるんじゃないかなというふうに思いますね。ですので、まあ、そういった方は、まあ、ヨーグルトの中でもですね、あのカゼインフリーって言われる、グルテンフリーじゃないですけども、カゼインフリーのヨーグルトがあったりもしますし、まあ、あの発酵食品ですよね、日本の、まあ、納豆とか、うんうんうん、あ、お味噌汁とか、でお味噌汁の中にいろんな食物繊維入れていただいて、まあ、そういったことでも腸内環境整備つながるんで、そのあたりあのお話をさせていただいてますね。あの、まあ、何か普段の生活の中でこう解決しない体調不良とか、あの治療を受けてるんだけどもなかなかこう良くならないとか、良くなってもまた繰り返すみたいな場合に、まあ、あの今日のお話ちょっと思い出していただいて、こう食べてるものを一度見直してみるっていうのは、あの悪くない選択肢じゃないかなっていうには思ってます、はい、
ね、良いとされるヨーグルトご紹介いただきましたが、これも人によってはということですからね。こうしたお話気になった方、また相談をしてみたいという方はぜひ一度クリニックへ足をお運びください。場所は京都市役所前駅2番出口すぐ FIS 小池ビル8階です。お問い合わせご予約の電話番号です。 075-252-5252 075-252-5252、覚え方は075-2-2-2-2と覚えてください。京都小池メディカルクリニックのホームページがあります。ぜひご覧ください。過去の放送内容を聞くこともできますよ。また先生への質問などコーナー宛てのメールもお待ちしております。スタジオにお越しいただきました京都小池メディカルクリニックの村西博美院長でした。村西先生ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
ドクター村西の健康ライフミーティング、次回は5月23日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る、京都小池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分、京都小池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。